皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月15日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は始まった巨大破綻です。昨年の夏から本格的に表に出てまいりましたサブプライム問題ですけども、ついにアメリカで証券化最大手のカントリーワイド社が破綻いたしまして、バンカメに救済合併されるということになりました。その金額が40ビリオンドルというんですから、随分なんか少ない金額じゃないかなと思うんですけどもね。まあ本当にカントリーワイドといえばですね、昔から非常にまあ住宅ローンの世界では有名な大手でありましてですね、サブプライムローンだけではないですね、むしろ優良なローンをたくさん貸し出していた会社じゃないかと思うんです。同時にそのカントリーワイドを救済合併しましたバンカメの方はですね、ご承知の通り西海岸を中心とした非常にまあ大手の昔からの銀行でありまして、まあこれもその住宅ローンの残高では全米の5本の指に入る会社ですね。ですからそこがその健全なはずがなくてですね、本当に救済合併というか、弱い者同士の合併でどうするんだろうという感じなんですけども、本当に資金繰りが行き詰まったんじゃないかなという気がしております。こういうまあ破綻劇ですね、普通日本の10年前を見れば分かる通り、強いところが弱いところを救済合併するという形で問題を解決していくことが一番まあやり方としては簡単なんですね。ですから当時は日本の金融機関はおかしいけどアメリカが強かったんで、アメリカのファンドとかね、そういう連中がやってきて日本の企業を救済合併していったという歴史があります。もちろんその過程で随分ね、お金を取られちゃったわけですけども、でもとにかく強いそのマネー、まだリスクを取ることができるマネーさえあればですね、破綻の救済っていうのはやればできるんですけども、今回世界中どこを見ましてもですね、このリスクマネーっていうのがあんまないんですね。確かに中東やロシアは一部その欧米の金融機関を買いに来てますけども、金額としてはですね、全体の破綻に比べたらですね、一桁二桁少ない金額ですから、あんまりこれで体制に影響があるとは思えなくてですね、要するにですから、なんて言いますかね、世界の金融システムのこの一番真ん中の中心の原子炉みたいな会社がですね、いきなりそのみんな潰れちゃったわけですから、実質的に債務超過状態になっちゃったわけですから、これはですね、本当に前代未聞のことっていう感じで、本当に資本市場そのものがですね、もうおしまいなんじゃないのということですね。中央銀行もとにかくできることは金をどんどん吸ってまくことだけですね。ですから昨日のニューヨーク市場でも、アメリカが 0.5% 利下げをするんだという話でですね、随分その、また株の方は戻ったんですけども、しかし利下げをするということはお金が出るということですから、ゴールドの相場は900ドルを超えましたね。どこまでこの相場が上がるかそれはわかりませんけども、とにかくですね、人々が依然としてその債券株式市場から、から金を逃がしていて、その投機のマーケットに金を動かしていくことだけは間違いないと思います。ですからこうやって中央銀行当局も利下げをするとか、あるいはその特別融資をすると、それ以外に方法が多分ないですね。アメリカの、政府もですね、いろんな景気刺激策みたいなことを言ってますけども、銀行国有化って話は聞いたことがないですね。で、イギリスの方はノーザンロック銀行、いよいよもう、万策尽きてですね、この3月ぐらいまでには国有化という話のようですけども、どういう理屈を持って国有化するか、これが、知恵がないわけですね。国有化のこの方法がどうするのかということでありまして、いよいよもう本当にビッグバンが終わりになるわけですからね、一大政策転換、180度の政策転換せざるを得ません。破綻した銀行は国が丸がかりするって言ったら昔のイギリスと同じですからね、それやらざるを得ないわけですから、その理屈の付け方がね、本当にその大きな転換点だろうと思うんです。で、先週でしたがね、イギリスのデイリーテレグラフというその新聞にですね、アメリカのプランジプロテクションチームの話が載ってたって話は前にしたと思うんですね。暴落に対してどうしようかっていうチームがですね、あってアメリカでですね、97年のアジア危機の時にできたらしいんですけども、その席でもですね、今回のその相場の暴落、非常にその、厳しいこととして議論が行われてたと、書いてあります。でそこにですね、バルチック ドライインデックスが下がってるっていう表現が出てくるんですね、その新聞記事の中に。バルチックドライインデックスって 海上運賃 の, あの指標ですね、不定期船バラ積み、不定期のバラ積み船の運賃の指標ですね、あれが確かにですね、昨年の11月か12月ぐらいからね、暴落してるんですよね。で、前々からその、サブプライムの破綻をですね、もうこっちの相場、特に海上運賃の相場釣り上げて穴埋めしてるって話が聞こえてきてましたんで、ああ、これ潰れちゃってんじゃないの、どうすんだって感じでありましてですね、ですから、この投機もですね、どこまでこれ続くのかですね、今のところはその金融の破綻なんですけども、金融について今度実業界にこれ来ますからね、ですからそういうことで、今年はですから本当にこう油断を許さない状況がですね、まだまだ続きます。前から申し上げているように、サブプライムローンの破綻はですね、金額としては今年が、おそらくピークですね。でも今やその、サブプライムだけじゃないですね、最もその信用力の高い人たちのローンにまでですね、枠影響が及びつつあります。なぜかというと、急激な不況と、それから人切りによってですね、職を失う人たちがどんどん増えてるんですね。あるいはその所得が増えない、減らされた人たちがどんどん増えていて、でしかもその住宅価格の下落がですね、全米で非常に顕著になってきてますから、その家を売却して返済するってことはできなくなっていることが多いんですね。ですからこれはやっぱりその全面的な、その本当に何て言いましょうかね、住宅市場のメルトダウン、モーゲージメルトダウンという感じでありまして、それがその信用収縮を引き起こしておりまして、金融機関も不良債権だらけなら金貸せなくなりますからね。これがですからものすごいその恐慌状態を起こしているわけですね。そんなことがこういよいよ始まっておりまして、でですからそのなんて言いますか、そのプランジプロテクションチームのですね、その記事見ますとね、最終的には何がポイントかというと、日本がポイントだって書いたんですね。日本人がドル売るかどうかよく見てろってなこと書いたんですね。でももうすでにドルは売り始めてますから、日本人もですね。さあこれはなかなか、アメリカとしての対処が難しいんじゃないでしょうか。渡辺芳美って言いましたけどね、金融担当大臣いますよね。あの人なんか株が下がったら対処すればいいんじゃないかとか言ってますが、そんなね、小手先の対処で済む問題じゃないんですが、でも逆にですね、この日本の大臣がね、もっと深刻に事態が分かっていたら、アメリカは困っていたでしょうね。本当に誰よりも先に世界のね、この流れを見て、で、先手を打って国民の金融資産を守るというような行動してされたらですね、アメリカのドルは守ることできませんよね。なんか皮肉な話ですけども、これだけやっぱとぼけた大臣がいるからに、アメリカは持ってるわけでありまして、安全保障でも金融でもですね、日本人がやっぱまともになっちゃったらですね、アメリカは一日と持たないですよね。愚民政策の一番のですね、なんて言いますかね、最後の成果として、日本の政治家や官僚がここまでお粗末になると。で、その結果としてアメリカが救われているという現状はですね、これはもうもはや否定できないと思いますね。世界中のこう新聞読んでみると、世界各国のですね、金融担当大臣や中央銀行総裁の発言、いろいろ見ることができますけども、本当は日本ぐらいとぼけてるとかはちょっとないと思いますよ。世界最大の債権国のですね、トップがこれだけとぼけてる。だからですね、なんか世界は持ってるんだというような感じはありますね。ですから本当なんかね、ノーベル平和賞の一つでもやったらいいと思うんですね。日銀の総裁とか、渡辺金融担当大臣ですか。図らずもって言いますか、天才的なんですよね。天才的にですね、おとぼけちゃってるんでですね、それでアメリカ救われてるわけですね。この天才的なおとぼけがですね、なんか世界平和を守ってるわけでありましてですね、なんか本当にすごい国になったなと、つくづく思うわけですが、さあ、それで今年いよいよですね、だから大変なんですね、これ。こんな巨大な信用収縮なんてのはね、見たこともないですね。歴史の本では当然ありますけどもね、現実的にですね、こんなにすごい信用収縮ってのはですね、ちょっとね、経験したことがないんじゃないかと思うんですね、世界的規模になりますんで。で、今年その、役所から始まりまして、その民間の企業までいろんな会社が年頭の挨拶をこうしてるわけですけども、そのインターネットなんか見れますがね、だいたいこう逃げ遅れ組ってのはだいたいわかりますね。逃げ遅れ組はみんな言ってること同じなんですよ。年後半から景気は回復すると言ってるんです。ですからこうずっと聞いてますとね、年後半から景気は回復すると言ってる組織はだいたい逃げ遅れ組ですね。ですからどっかで想定外の話が出てくるんですね。今度想定外でしたと言ってですね、で大変ですと言っておしまいなんだね。で、まともなところはやっぱり大変だっていうことはどっかで言ってますね。どう対処するかについてはね、なかなかそれ簡単に答えが出ないにしても、とりあえず大変であると、なんとかせなきゃならんという言葉はね、少なくとも発してるんじゃないかなと思うんですね。その辺がなんか最後のリトマス試験紙になるような感じもしますね。で、同時にやっぱりこうなってきますから、政治の役割が非常に重大だと思います。与党もですね、日本の与党ですけども、随分支持率下がってきまして、不支持率も上がってきました。 それはそうですね、これだけ急激に不況になってですね、建設も不動産も止まっちゃえばですね、それは国民はね、やっぱ怒り出しますよ。家も売れない、車も売れないじゃね、産業なんかね、まあそれはね、大変ですからね、今ね。で、テロ特措法の再議決だってですよ、あれ、もう解散総選挙になってですね、で、野党が勝てばですね、もう一回今度あれ、テロ特措法の廃止法案出されて、で、潰れておしまいですよね。ですから、あんな再議決とかやったってですね、せいぜいの総選挙でですね、野党が勝つまでの間のその話ですから、野党が勝ったら今度あれ廃止法案で今度本当に廃止になりますからね。ですから本当なんかね、あんな再議決だって単なるアリバイ作りのためですよね。あの親分のアメリカからですね、いろいろ言われてですね、いやうちはちゃんと仕事してますよというアリバイ作りのためだけの再議決で、実際にはあれね、解散総選挙になって野党が勝ちはそれでまた廃止法案で終わりになっちゃうわけですから、あの暫定税率もそうですよね。なんかあのなんですか、あの道路特定財源の暫定税率もあれもなんかですね、再議決とか言ってるんですけども、あれだってですね、解散総選挙になってですね、与党が負けりゃ、野党がまたそれね、もっと戻しちゃって結局暫定税率廃止っていうことになるわけですから、いやですから本当なんかこう、もう完全に何もできなくなってるってこと分かりますね。与党もですね、まあ口では話をすると言うんですが、まあ話をする、まあ、体力と気力と実力はもうなくなっちゃってますね。で、まあ民主党は民主党でですね、まああんな調子でございますから、まあ、経済政策はやっぱり何もないわけですね。まあこれはアメリカの民主党でも共和党でもそうだと思います。この世界大恐慌を救う知恵はですね、今のこの政治家にはないですね。ですからまあ日米ともにですね、政治の体制は変わらざるを得ないと思います。本当にあのニューディールっていう形でね、1からっていうか0からやり直す部分をね、作っていかないとね、無理なんですよ。やっぱりその実力はですね、さっき言ったね、ノーベル平和賞級のおとぼけのですね、日本の政治家にはね、やっぱさ無理だと思いますよね。で、じゃあアメリカはどうなのっていうとですね、アメリカはですね、事態の深刻さをね、認識するってことに関してはね、これはきっちりできてる感じがします。やっぱりさすがアメリカの政治家はその点はしっかりしてますよね。事態の認識についてはね、非常にですね、正確に、そしてあの、なんて言いますかね、かなりやっぱり積極的にですね、情報収集して対処しようとしていますが、実際に対処はできていませんね。ですから、まあ、とにかく情報というか事態の認識をするということに関して言えばですね、アメリカの政治家やヨーロッパの政治家の方がはるかにそれはしっかりしていると思いますが、まあ、どうすればいいのかって話になりますとね、それはちょっとやっぱ答えがないですね。それから中国はですね、上海でなんか大きな不動産屋が潰れましたね。なんかあれはいよいよ上海に不動産バブル上陸したんじゃないんでしょうか。まあとにかくですね、金融引き締めものすごくやるもんですから、資金繰りがつかなくなってきてるんですね、もう中国の経済というのは。おまけに今年に入りまして雇用法とかいろいろできたんで、企業経営すらままならなくなってきて、労務費が上がりすぎちゃってですね。まあですからその矛盾がね、もうどんどんどんどんやっぱりその拡大をしてきちゃったんですね。で、ついにですね、上海で大手の不動産屋が潰れ始めましてね。で、深圳で潰れ始めたのは去年の秋ですから、まあ3ヶ月ぐらい経っていよいよ上海に上陸した形になってますね。これがだからどうなるかですね。今年、まあ本当にあの、オリンピックだなんて言ってますけどもね、さあ、その時一体どんな風になってるかですね、ちょっと想像もつかないんですよね。ですから、アメリカの場合はですね、今年秋が大統領選挙でしょう。大統領選挙に向けてですね、どんどんどんどん強硬が広がっていくなんてのはね、あまり聞いたことがないですね。大統領選挙の年ってのは大体景気が良くなっていくのが普通なんですが、まあ今年は一気に景気悪くなってきますよね。それから中国の場合も似たようなもんなんですね。オリンピック夏ですか。夏に向けてですね、急激にバブルの崩壊が進んでいくわけですよね。バブルの崩壊が進みながら世界をお客さんを招いてお祭りやるなんてあまり聞いたことがなくてですね、さあ中国なんかもね、本当どうするんだろうと、まあ見ていて思いますね。で、日本の場合はですね、まあ正直言いまして、もう与党もですね、もう解散するという気力はないんですね。そんなことしたらもう負けるの必定でございますし、再議決したらもっと戻されちゃいますから、何の意味もないんで、まあとにかく来年のですね、任期いっぱいまで、引っ張りたいというのはあれ本音なんじゃないでしょうかね。まあ金もないし。でもまあさすがにそれもできないから、とりあえずですね、なんですわ、サミット後とか、あるいはそれでもちょっと早すぎるんで、今度は秋とかね。まあなんかいろんなことをこう言ってるんですけども、しかし一方でその内閣改造すらできないわけですね。次はあの町村をですね、町から村からのおじさんをですね、大臣にし、あの総理大臣にしようと、やってんですけども、まあ、到底そんな器じゃないですよね。ですからその町村氏がもしダメだってことになりゃね、それで何その麻生派だとかですね、谷垣派に総理が移っちゃうわけで、ちょっと清和会のたらい回しが終わっちゃいますから、 まあ、だからやっぱりね、それはできないって話にこうなってんでしょうね。まあこれ聞いた話ですけどもね、結局安倍内閣の時のですね、安倍氏が入院しましたけども、その直接な引き金はですね、やっぱ個人的な問題で、麻生氏にいろんな頼み事をしたらしいんですね。ただ麻生氏から次は俺によこせとね、まあ、凄まれちゃってですね。まあまあ、でもそれぐらいは言うんだと思うんですよ、普通ね、ああいうものっていうのは。で、そうするとやっぱりね、清和会で垂れ回ししようって話がね、個人的な問題で、ね、みんな迷惑かける話になりますから。で、どうやらですね、ああやってね、急に胃が痛くなっちゃったということらしいんですよね。ですから、本当まあ、お粗末の限りでありまして、ですから、福田さんもまあ、選挙管理内閣ということでね、あれ、総理引き受けたんでしょうけども、まあね、選挙やれば負けることがどんどんどんどん確実になってきちゃってですね、もう何もできないまま、野垂れ死に型でですね、まあ今、こう、前に進んでるんですね。ですから、まあとにかく謝って、金を出すと。ね、薬害肝炎もそうですが、とにかく謝って金を出すということですから、これからいろいろ問題が出てくれば、やっぱどんどんどんどん金は出ますわね。で、金を出すからとにかく選挙やらないで我慢してくださいと、こらえてくださいと、いうことですもんね。これはやっぱり続かないんじゃないですか。どっかでやっぱり投げ出し解散の可能性は大いにあると思いますよ。まあ、防衛汚職でも何でもですね、これからどんどんどんどん頂上に向かって進んでいきますとね、今いる内閣のメンバーじゃね、やりきれないはずなんですね。どっかで改造しなきゃいけないんですが、まあ、それもこうできないってことになりましたらね、本当にこれ、野垂れ死に型ですよね。まさに野垂れ死に型の解散に追い込まれまして、そしたらもう、与党崩壊ですわね。自民党だってもうすでに地域の組織は機能してないようですし、創価学会もですね、公明党のね、支持母体の創価学会もなんか相当反乱を起こしてるようですから、まあ、それは与党にとっては非常に難しいんじゃないでしょうか。一方、連合はなんか元気いいみたいですね。観光路とか、連合とかですね、ああいうところは、今、ね、人々、特に働いている人たちがみんな怒ってますから、人々のその怒りをですね、吸収するような形で、労働組合運動をまた一気吹き返し始めてますね。まあ、与党の方はこれを一生懸命潰そうなんてしてるんですけども、さあ、それは無理だわね。その時代の流れから言ってですね、働いている人の怒りが今表に出てきているところですから、他は労働組合運動が伸びるところですからね、まあ、これを潰して民主党を潰そうなんて、まあ、与党の方でやってますけども、さあ、それはそんな簡単にいかないんじゃないでしょうかね。まあ、そういうことがこうありますんで、今年はだからどっかで日本も解散総選挙。で、しかし、まあ、民主党になってもですね、まあ、経済政策は思うに任せてどうしていいかわからんということですね。で、小沢氏もまあ、未だにそのね、大連立に未練があるような雰囲気を、まあ、報道ではこう言っておりますけども、まあもう無理ですね。解散総選挙するまでは。もう国民が許さないですよね。ですからもう民主党もですね、まあ言ってみれば、本当はこの経済的な苦境の真っ最中に政権なんか担いたくないと。ね、外交的にももうボロボロになってきちゃって、アメリカがですね、どうにもならなくなった時ですね、まあ本当に担いたくないっていうのは本音なんだろうと思うんですけどもね。だからついつい大連立の話も出てくるんだろうと思うんですが、さあ、しかし国民が許さんですよね。もう民主党やれと、野党がね、少し政権取ってやれというのが国民の声でしょうから、まあこれはどういう結果になろうがですね、やらざるを得ないでしょう。さあ、それでうまくいけばいいですけどもね、まあ自民党、公明党でうまくいかないところがですね、民主党でうまくいくとはあまり思えないんですけども、まあとにかくやってみてですね、で、ダメならダメで次を考えるというのがね、今年じゃないでしょうかね。まあ本当にいろんなことでね、今年は、体制の転換点だと思います。もう資本主義のですね、まあもうこうやって巨大な金融機関の整理ができないということになったら資本主義止まってしまいますからね。それから政治もですね、まあ今までの、まあ構造改革路線ももうそれはもう終わりでありますと同時にですね、まあ、今までの体制ですよね。アメリカでも中国でも日本でもこの体制が持つかどうかのですね、非常にその大きな分かれ道に今立ってるわけでありますんで、まあ、その辺のところをですね、やっぱり今年はよく注意して見ていかないといけませんね。日本なんかもどっかでね、今年はニューディールを始めなきゃいけないわけで、まあ、とにかく今いる役者がね、こう引っ込んでからでないとね、それできませんのでね、まあ、ですからそういう、まあ、新陳代謝がね、早く進まないとね、日本もやっぱ救われるものも救われないんで、新陳代謝だけは早く進んでほしいなと、そんなふうに思います。まあ、世界情勢見てると、本当にこのアメリカの覇権の衰退、アメリカの覇権の消滅とともにですね、本当混乱が広がってきましたね。もうそのイスラム圏との戦いなんかね、全世界で広がってますし、ケニアにまでなんかね、虐殺事件が広がっていて、やっぱりその一つの帝国の終わりですね。10年前にソ連という帝国が終わって、 世界が流動化し、それから今アメリカという帝国が終わってさらにまた流動化してるんですね。なんか本当にこういう時ってやっぱ戦国時代みたいな時代ですから、一つ一つの国がですね、自分の未来をかけて本当になんか走り回って考えて走り回らないといけない、そういう時なんですね。日本も早くですね、そういうバイタリティを取り戻さないとね、ちょっとこれ生きていけない時が来るんじゃないかと思いますよ。日本人は本当にエネルギーでも食料でもね、大量のものを輸入してでのんきに食ってるわけですからね。まあこれ維持することはね、容易なことじゃないしね、なんかやっぱりその未来を作るためにもね、ここは少し本気で行動しないといけない時に来たなと、そんな感じがしてますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、始まった巨大破綻ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。